その先の長洲駅。
長洲、ここはあの長洲って鉄道だとマイナーなんですけれども、
はい、
あの九州の交通網ではかなりの要衝でして。
そうか、船。
船、
あ、
長崎に行くにはここを通るのが一番早いと。
確かにそうだ、
はい、
あの島原半島の方へ向かって、まあ、あのフェリーとか船とかで結んでいく航路っていうのはあるわけなんですけども、乗り継ぎはやっぱ一番ここいいですか。
駅からちょっとね5分10分ぐらい歩いたところに乗り場があって、
はい、
でフェリーがバンバン出てます。
なるほど、俺こっちすればよかったな。
ショートカットですよ。
そうですね、
島原鉄道の、平町でしたっけ。
あ、ありますあります、はい、ですけど僕が実施したのはですね、
うん、
島原外港から
熊本、
熊本港までなんですけど熊本港から熊本駅まではすごい離れてて、
ああそうですね、
で熊本駅に到着する直前にですね田崎橋っていう駅があるんですよね、
はい、
でこの田崎橋で降りるっていう、
あ
で熊本市電を乗り継ぎをそのまま続けたっていうようなことをやりました。
僕もこの、その長洲と島原半島にこのフェリー思い出があって、
はい、
まだね韓国に住んでた時
はい、
に釜山からフェリーで博多に来たんですけど、
はい、
その船の中でね出会った女の子が、
おっと、
うん、こう大学生の女の子なんです
けど、ロマンス、
韓国人の女の子なんですけど、
ロマンス限り
長崎の方にねホームステイに行くって言うんですよ。長崎に行って駅から歩いたところから船に乗って行くらしい、
うん、
だからものすごいねらしいが多くて、
お
大丈夫なのかこの子はと、
うん、
でね、話を聞くとねなんかおかしいんですよ、
はいはい、
長崎から船で行ったりしないだろうみたいなね、
うんうん、でちょっと平戸に行っちゃうのかっていう、
そうそうそうそう
思ったりしますよね。
ね、でねよーく話を聞いたらそれ長洲のことじゃないと。
はあ、よく気づきましたね。
うん、そうなんか島原っていうところの方に行くんだとか言って、
うんうん、
いや長崎から島原に船はないぞとかね、
うんうん、
思ったりして、で話を聞くとねものすごく危なっかしくて、
うん、
この子は今日一体どこまで行けばいいのかね分からないということで、
おほ、
さあまだ若かった翔さん、
ロマンティック
30代前半、
はい来た、
一緒に行きました。
エロいな、
フェリーまで乗りましたよ。
乗りました、じゃあ行きましょう一緒にと、
親切、そうそうそう、
まあある意味親切ですと、
うん、
でそこの間でいろいろこうロマンティックな話はあったんですか。
全然ないですけど。
ないんですか。
ないんですけど、
あ、皆さんこれね言わないだけでありました、これ。
いやいやいや、それで島原鉄道の駅から電話してホームステイ先のおじさんがやっと車で来て、
ああ
よかったよかったと。
で送った俺ピエロみたいな感じだったんですか。い
や送った俺は全く同じルートでまた戻って
それなんか寂しいなあ。まあでもね、そんなあの親切なところからですよね、
はい、
今の観光関係の仕事につながってるのかもしれませんよね。
一個だけ言うと、その後ソウルで一緒にご飯食べました、
はい、やっぱりつながったんじゃないですか。話を続けます、
はい
はい、南にどんどん下っていきますと、まあ、タマナとかね、そういった田原坂とかそういった駅がありますね。田原坂っていうのはあのドラマでしたっけ。
あ、そうですね、
なりましたよね、
はい、僕の、ね、家の近くに田原坂っていうねいい居酒屋があるんですよ。
あの西南戦争、
あ、確かそうですね、
のですよね、
うん、
それはあれです、西郷隆盛の、薩摩が最後のこう抵抗を試みたみたいな感じのところですよ ね、
あ
ね、時代が動いた場所ですよここは。
なるほど、
はい、まあ、そんな場所を越えていきますが結構山の中です。
はい、
はい、
すごい早口になってきましたね。
さあもう巻いてますよかな気持ちの上で、どんどん行きますとですね上熊本、熊本駅の1個手前の駅ですが、
はい、
ここはですねやっぱあれですね、熊本に行っちゃわずに
ケロロ軍曹が待ってるんですよ。
軍曹にちょっと寄り道してください、
うん、
なんでケロロ軍曹なのかっていうのはですね理由がありますよね、
はい、
はい、
ケロロ軍曹になっちゃったんですよね、
はい、軍曹は何かというとまあまあカエルですよと、
はい、
青ガエルが走ってます。
熊本電鉄の、元東急の青ガエルが走ってるんですけど、
はい、そうですね、
それがあの今年この10月からケロロ軍曹電車になってしまった。
なってしまったんですよね。
いや、まあ僕はいいと思いますよ。
俺もいいと思いますよ。だからまあ原型が好きな人はね、ああって思ったかもしれません。
ああやってやっぱ鉄道ファンだけじゃなくて、こう地域の子供たちにも親しまれて、ね、ずっと走っていくわけですよ。
本当に楽しんでんのかな。
いや、すげえかっこいいとか言ってたよ、 NHK のニュースに出てきた男の子。
なるほどね、
うん。
まあでもいいでしょう。すごくそうやってね話題性があっていいかなと思います。上熊本からは、熊本電鉄の、まあ、昔の菊池電車ですよね、
はい、
この辺りは渡辺博さんがたまっちゃいない部分ですけどね渡辺博さんというのはアニメ監督の方でいらっしゃいます。曖昧マインの監督さんでいらっしゃいます、はい、写真をね結構撮られる方なんです。 が、上熊本から乗ることができます。さらにですね、ここは熊本市電もこの上熊本乗れますので、まあ、JR に飽きちゃってるなという方はこっちからね、市電に入っていくのもいいかもしれません。
そうですね、
はい、ここはあの市電って A 系統 B 系統って2つあるんですよ。そのうちの、B 系統が上熊本方面に分かれています。はい、
ちょっと本数少ないんで気をつけてくださいね。
はい、次が熊本駅、でっかい駅ですね。
でっかい駅ですね、これからでっかい工事が始まりますよ。
は
い、
あ、
まあ、やってるのかな。
そうか、
熊本駅もあれ建て替えますよね。
ああ、そうですね、地上駅から。
はい、もうずっと工事やってますけど、新幹線の時から。
確かに僕はですね、ここはあのロマンスじゃないんですけど、あのね、熊本駅はもう断言しましょ う,
おう、
駅員さんが可愛い。
マジっすか。
ぜひ行ってもらいたいです。あの本当にこんなにもうはっきり 言い切っちゃうんだっていうぐらい可愛いです。
ほう、
やばいです。
名前は、
名前までは見てませんけど、次の、ね、次の列車は何とかですとかってアナウンスする人がまあ可愛いんですね。
それは可愛い特定の人がいらっしゃるとかじゃなく
て、多分でもね、あのこれは渡辺博さんが言ったんですけど九州の南であったり、
うん、
あの南の方に来るとですね、
うん、
やっぱりね、あの堀が深くなって、
あ
ちょっとやっぱりこう
異国調にお
っていうのは結構増えますよ。
あ、なるほどね、
うん、
またねマニュアルっぽさがなくてね、勘違いしちゃうようなね、で何度も言ってますけどそういう感じの人も増えますからね。
ね、なんかちょっと胸キュンしちゃいたい方は熊本いいですよ。
はい、
熊本駅からは豊肥本線が分岐しています。豊肥本線は途中に光の森っていう駅がありますよね。
なんかウルトラマンでも住んでそうですね。
本当ですよね。なんか最初どんな架空の街かと思ったら普通のなんかベッドタウンでしたけど、ね、あの昔の有明とかあっちまで行ってるのもありましたよね。はい、熊本から南へ行きます。ここから先はですね、やっぱり語りたいのは三住線ですね。
うん、
三住線の方に向かって行くのが、宇都、宇宙のに土って書いて宇都っていう駅から分かれていきます。はい、熊本から少しの間はですね、そのギア31とか、
うん、
そういう、ローカル線と一緒にですね走っていくことができますね。で、あとこの途中にですね、新幹線、九州新幹線の車両基地がありますので、
はい、
あの結構車窓をぼんやり眺めてると、わいっぱい新幹線がいるって言ってですね、
うん、
結構シャッターチャンスかもしれませんね。
うん、
この辺りはですね、あの有名なものがありまして、
はい、
八代の方に向かっていくんですが、八代のこの辺りはですね、イグサが有名なんです。
あ、
はい、
九州新幹線にも使われてますね、車両に。
あ、そうか、
違ったっけ。
やっぱりその 地のものっていうんじゃないですけど、
うん、
あのその地域のものを生かしてるんですかね。イグサすごくいい香りしますね。畳の原材料でもありますイグサの栽培が有名でございます。はい、ここも読み方変えてくるのかっていうのがですね、だんだんこの辺りから暗号に見えてくるのが、
うん、
あの腹が張るじゃなだけじゃなくて、橋が馳せ、松馳せ、
あ、松馳せ駅、
松橋って書いて松馳せ駅っていうですね、
はい、
もう一筋縄では行かせないぞっていうなんか感じがあります、この辺の駅名。
やっぱり九州は独自の文化なんですね。
ね、言葉の読み方もだんだんね、こういうエキゾチックになってまいります。そうするとしばらく行きますと新八代。ここは以前は、特急が、ずっとリレーツバメが新八代から鹿児島中央まで走っていた新幹線と接続する駅でしたね。
そうですね、あの新幹線のホームに駆け上がっていく渡り線がありましたけど、うん、あの渡り線って今どうなったんですか。
あそこはどうなったんですかね。綺麗にこうぐねーって上がっていきましたよね。
はい、
すごい綺麗な R を描いて、
うん、
あれね、僕ね、あの最終日に行ってます。はい、あれの最終日が実は3月11日だったんですね。あの2011年の3月11日、
はい、
で、ちょうど地震が起きた直後ぐらいにそこにいましたね。
うん、
で駅のホームでその駆け上がってくるそのリレーツバメをまあ写真に収めたりとか、
はい、
同じホームで、在来線と新幹線が乗り継ぎができる場面をまあ写真に収めたりとかしながらですねでも心はもう気が気じゃないですので、ちょっと関東の方で、
はい、
関東というかね、まあ、東日本の方で、まあ、大きな地震があったみたいなんですよねとかって言って、その辺の人と情報交換してました。
うん、そういう雰囲気だったんですね。
そうで、いろいろたくさんの人が集まってましたの で、
はい、
でしかもみんな九州の人なんで、うん、あんまり九州揺れてなかったので、
うんうん、
あの何のことぐらいな感じでした。
は、
うん、僕だけ一人でそわそわしてたんですけど、関東に知り合いの方がいたら連絡取ってみていかがですかとかって、そういう話をした記憶があります。
なるほど。
はい、 その次の駅八代、
はい、
八代は肥薩線のゼロキルポストがありますよね。
ああそうですね、
うん、ここからはですね山の方に向かっていく、肥薩線、こちらが元々の鹿児島本線だったんですよね、
うん、実際にはね肥薩線が鹿児島本線だった時期って10年とかそのぐらいじゃなかったでしたっけ。
あそっか、じゃあ開業してすぐぐらいだけだったんだ。
結構短かったような気がします。
うーんなるほど。そのですね鹿児島本あの旧鹿児島本線、現在は肥薩線としてですね、
はい、
今もう観光路線というか成功してるって言っていいんじゃないですか。
まあそうですね、利益が出てるかどうかは分かんないですけど、うん、まあもうすっかり、JR 九州の目玉ですよ ね
定着しましたよね、
はい、
あの山の方に行けばそのループスイッチバック、すごい景色、八竹越えとかトンネルの見学とかですね、
はい、
正木駅のおばちゃんたちとかですね、カレー川とか非常に見どころいっぱいありますし、
はい、
そこまで行く間のね熊川沿いもすごく景色が良かったりとかして、ね、非常にここは風光明媚なんでそっち側に行っちゃいたい気持ちがあります。
いやでもねここから先のJR じゃなくなるところも、
うん、
あのなんかあんまり知られてないですけどすごく車窓いいですからね。
そうなんですね。ここはですね、新幹線開業を機に第三セクター化されてしまいました、新幹線開業したのが、新幹線が、新八代から鹿児島中央まで開業したのがいつ頃でしたかね。2004年ですか。
4年か
平成16年の話。
2004年ですね、
はい、八代から仙台までの間が第三セクター化されて肥薩オレンジ鉄道と名前を変えましたね。肥薩オレンジ鉄道はですね、僕あの伊藤桃ちゃんが PV で出ている、
はい、
その路線をモチーフにした曲がありますって言って紹介してもらったことがありますね。
ああやってましたね。
うん、なのでそのあたりでねすごくあの夕日が綺麗な路線なんだなっていうイメージがありますけれども、
はい、
このあたり乗られました。
あ乗り、もちろん乗りましたよ、
うんうんうん、
あのこの間もオレンジ鉄道になってから初めて乗ってきましたけど、
はい、
まあひたすら海岸沿いを行くんですよ。アクネの前後とかね。
アクネか、アクネ、
はい、
あのアクネですね、市長のアクネですね。
あそうなっちゃうんですね。もう市長じゃないですけどね。
あそうかそうか、もうだいぶね話題を振りまきましたけども、うん、そんなとこ通っていきます。あの水俣とかね、
まあ、そうですね、
うん、そのあたりも通っていきますよね、
はい、
で僕はですねここを実は乗ってるんですけど、
うん、
夜乗ってるんですよ。
あぜひ昼に行ってください。
昼の方がいいと思います。
そうですね、あそこはねもうちょっとどっかからお金を出してもう完全なあのリゾート21みたいな観光列車を作るべきだと思うんですよね、うん、
あやっぱり海岸沿いを楽しんでほしいと。
そうですね、まあ、ちょっとねあの博多からも遠いんで、うん、お客さん呼ぶの大変なんですけどそれだけの価値がある線だと思います。
なるほど、肥薩線にばっかじゃなくてこっちもいいよっていう。そう
そう、海山両方楽しめるというね素晴らしいところですよねここは。
そうですね、僕はこう思い出がありまして、うん、あの水俣、新水俣、水俣ですね、うん、水俣駅でですねあのお腹が空いたんですよ、
うん、
でだけど、どの大きな駅にも店がない、
うん、
で夜ご飯が旅そびれちゃったんですよ。
うーん
どっかにあるだろうと思ったら何にもなくて、
うん、
でしょうがないなと思ってたら、
はい、
あのですね水俣駅で、まあ、12分停車だったのかな、
うんはい、
でそこでですね駅に到着する直前にローソンが見えたんですよ。
お
あっって思ってですねあの地図で確認したのかな、
はい、
でローソンがあるって分かってで靴紐を結び直しまして、
はい
ちょっと無理げな距離だったんですが猛ダッシュでローソンに駆け込みまして、
うんはい、
そこにあったもうおにぎりなかったんですよ。弁当も全然なくてそこにあったサラダ巻きを手に掴んでですねこれくださいって言って、
うん、
猛ダッシュで戻ってギリギリ間に合ったっていうそんな思い出がありました。この辺りはですねちょっと食に困ります、食べ物。
ああそうなんだ。
夜はやっぱりこういったところはね早いですよね。
うんそうですね、
うん、でなんとかそこ切り抜けまして仙台までたどり着きました、
はい、
仙台というのは東北にも仙台って駅ありますけども川内って書いて仙台って読みます。
はい、
はい、ここまで来るともう鹿児島県ですね、
うん、
鹿児島県に入る。そうするとこの仙台からはですね、九州新幹線も鹿児島方面に向かっていきますし、在来線も、
はい、
ここからまた復活するんですよね鹿児島本線が。
いやらしいとこですね。
なんでかというとここだけ乗客がいっぱいいるから
な。そういうことなんですよね。
それねかわいそうじゃんオレンジ鉄道って思うんですけど、うん、採算が合わないところは分離する っていう考え方ですよね。
まあそうですね、
見事にそのなんかぶった切られたかみたいな感じがありますけどね。
並行在来線は分離するという話だったんですけど、
うん、じゃあなんで熊本のあたりとかしないんですかねなんて思ったりしますけど、儲かってるんだと思います。移住院とかそういったところを、はい、通っていきます、
はい
ね、この辺りっていうのはですねやっぱり鹿児島近郊という感じになりますので、うん結構お客さんも乗ってくるという感じになってますね、はい、でこの移住院という駅はですね昔その昔はそこから南
鹿児島交通、
ね、鹿児島交通のですね、まあ、南薩鉄道というのが昔あったんですかね、はいそれが、鹿児島交通となりまして、枕崎の方まで行ってたんですよ ね、
はい、結構駅とか保存してるようですね南薩鉄道は
ね。ここもね残ってる時に行ってみたかったなって思うんですが、うん、ねそれもそうですし枕崎駅がターミナルだったっていうのもねちょっと信じられない話なんですけど志布志とかね枕崎とかあの辺がターミナルだったっていうのはね今もすごくその王子のね盛り上がってた頃を見たいな見たかったなっていうふうに思います。
うん、まあ、立派な駅がありましたからね。
お待たせいたしました鹿児島に到着いたします。その、まあ、鹿児島の一個手前鹿児島中央というところが、まあ、実質な、まあ、町の中心地ということにはなっているんですけども、
はい、
ここは昔の名前でいうと西鹿児島ですね。
やっぱそれですよね。
やっぱり西鹿児島っていう名前は何でしょう。なんか僕の中でものすごいロマンを感じます。
いや、 やっぱりねハヤブサとかその昔は富士の、 終着駅でしたからね。
そうですね僕もまさにそれで、
はい、
やっぱり横浜で見れる地名だったんですよ。
あ
横浜で出雲市とか、
うん、
宇野とか、
うん、
そういうなんかね駅名でどこなんだろうっていうのはそのロマンの始まりだったりすると思うんですけど、
はい、
そういう意味で言うとですねここもその西鹿児島ってどこだろうみたいな、
うん、このね終点なのに西って表示が入っちゃうあたりにねまたねローカルな旅情を感じてしまうわけですよ。
西鹿児島っていうのが昔のまあ駅名だったんですけどもここは小郡みたいにですね新幹線が到着すると同時に鹿児島中央駅というふうに名前変わってます。
はい、
はいこの鹿児島中央駅ので終わりかと思いきや、もう一駅行ったところの鹿児島駅ここまでが鹿児島本線の、路線ということになります。
はい、
なので、まあ、日豊本線の方からずっと来る列車は、まあ、鹿児島中央までみんな入ってくるんですけど、
はい
それはそういう意味では日豊本線だけじゃなくて日豊本線と鹿児島本線も乗り入れてるよみたいなちょっと微妙な言い回しにはなってくるんですけども、
はい
そうですね、ね、鹿児島駅実際行ってみると、まあ、駅は結構だだっ広いんですけど、
うん
線路もいっぱいねはい、ヤードがあったりするんですけどあんまり人は使ってるのかなって感じの風情ではありました。
鹿児島駅
鹿児島駅、うん、鹿児島駅の駅前には路面電車がね、
はい、
鹿児島市電が、乗ってなかったので、乗ってみましたけどね、うん、やっぱりね鹿児島駅とか鹿児島のあたりっていうのはやっぱり熊本の美人さとまた違った美しさで、
はい、
どっちかというとですね、まあ、沖縄っぽいっていうんですかね。
あやっぱりそうなってくるんですかね。
彫りが深いとか眉毛が濃いっていうかなんでしょう
加藤ローサとか、うん、そういう感じになってくるんですかね。
グリッとした感じになってきます。やっぱりねこの辺まで来るとあもう日本の端っこの方まで来てるんだなっていうのねすごく実感ができて、こうなんていうの民族学的にもなんか非常にいい
興味深いですね
興味深い感じになっております。
はい、
仙台から鹿児島中央なんですけれどもですねたくさんのまあ列車が走っていて817系のね、
はい、
やっぱり、車両が結構多く、通勤のお客さんをいっぱい運んでるんですけれども昔ライナーが走ってました。爽やかライナ
ー
ホームライナ
ー
こういうのがですね昔の特急車両で走ってたんですけど、まあ、それも全部特急列車に格上げされて、
うん、
仙台エクスプレスっていう名前に2011年から変わってそうです。
なるほど、
はい。まあ、これも新幹線ができてみたいなところでね全体的な見直しがあったんでしょう。あとはですね肥薩オレンジ鉄道と全く連携してないのかというとですね、たまに連携したりします。
一応直通とかしてませんでした。
直通があってですね、快速オーシャンライナー薩摩っていうのが土日祝日とか多客機に、往復で泉から、
はい
鹿児島中央までを結んでいるそうです。
はい
過去の接続の路線とかをちょっと紐解いて戻ってみますとですね、門司港駅は関門航路っていうのが昔あったんですね。1964年までありました。はい、あとは西鉄の北九州線もここに来てましたね。門司駅これね名前がすごいんですけど小倉浦線小倉南線のこと小倉浦線って言ってたそうです。あと西鉄の北九州線ですよね。 あとは東小倉から北線っていうのがあったそうです。あとは昔に津屋崎軌道っていうのがあったりとか、あとは吉塚西鉄福岡市内線っていうのがですね、まあ路面電車ですかねこれは、
はい、
塚市駅、ここはあの太宰府の方に近いですよね、太宰府天満宮に近いの で、
ね、
太宰府軌道っていうのはこれは昔1929年まであったりとか、筑後軌道、朝倉軌道、そういうのがあったりとかですね、南筑軌道、昔はそういったですねいくつかの路線があったんですけども、はい、この中で多分景里さんは思い出があるか分かんないですけど、山の線、宮の城線
てか乗ってますよ、
乗ってますか、これがですね1987年8年に廃止になっている昔の路線なんです。
そうですね、86年になりましたね。
うわーすごい、
開運で朝着いて、で仙台から宮の城線乗ったのかな、で薩摩大口行って、
はい、
で栗の抜けたんですけれども、
そうですね、ちょっと内陸に入ってまた戻ってくるってやつですよね、
はい、
はい、
あんまり記憶にない
知らぬか線ほどじゃないですか、
まあ通過した多分ね、寝てた
寝てた、うわもったいねいろんなねそんな枝線があったんですわ、
はい、
ここまでで僕のネタはつきました
十分だと思
いますねえ、どうですか皆さん、行きたくなりました？
2つオレンジテストに行きたくなったな。
そんな感じで長々とお付き合いありがとうございました、これで本線系1本終えましたよ、
はい、
まだですね山陽本線、東海道本線、はい、北陸本線残っております。
大変ですね、
はい、
頑張りましょう。
今日実は山陰本線用意したんですが、今日の収録ではやめておきます。
絶対無理です
というわけで九州を支える特急街道鹿児島本線のお話でした、
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
恋する旅鉄部ではあなたからのダイレクトメッセージをお待ちしております。
はい、よろしくお願いいたします。あんだけこう言ったらですね、
はい、
来るもんですね。
お、来ましたか。
来ました。今回の収録後は全部いけそうです。
お
ちょっと嬉しいですね、はい、豆腐カステラさんからいただきました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、皆様こんにちは。
こんにちは。
私は先日 JR 日光線に出かけてきました。日光線、白とチョコレート色の趣のある車両でしたが、ドアが手動だったのでびっくりしてしまいました。大関副部長も豊川部長も全国のいろんな路線に乗ってると思いますが、電車のドアをお客さんが手動で開ける路線って他にもありますか？
ありますよね。うち、あの高校が埼玉なんで、はい、結構川越方面にお友達がいっぱいいるんですよ。で川越線だったかなとか乗った時に初めてそのボタンで、
ドア横にあるボタンで、
はい、普通に待ってましたもん。であれ開かないと思って、ここ押してくださいって言われて、
うんうんうん、
で押したら開いてみたいな。そっか寒いから停車時間も長いし、
そう冬場はね
自分で開けるんだみたいな、ちょっと衝撃的でしたね。
新越本線横川の方に行くやつだったり、
はい、
水上の方に行くやつだったり、と昔のまだ115系が、ね、残っているので、それをねあのボタンじゃなくて、
はい、
駅に着きました、
はい、
着いたら、うん、プシュッてちょっと開くんですよ。
え
ドアが手で開けないと入れない。
そうなんだ。
これね普通です
たまに自動ドアでもありますよね、手で開けないと開かない自動ドア。
そう
そんな感じ。
あんな感じあと同じケースでいくとね、羊毛線のですね、
はい、
107系かな、
はい、
あの白地にピンクと緑のラインが入った、
はい、
可愛らしいやつなんですけど、
はいはい、
でもただ全部ロングシートなんですけど、
うんうんうん、
あれもですね同じ感じでプシュッちょっと開くんです。あのね群馬で結構見られると思います。
そうなんですね。それ寒くはないんですか、ちょっと開くことで。
多分ねあの全部開くよりは大丈夫。
あそういう感じなんですね、
うん、手開けの、ね、やつに乗ると、あ結構どこまで来たなって感じるね、あの旅の旅情がちょっとありますね。皆さんもその全国でですね手開けの車両こんなところに見つけたよとか、そういうのがあったらぜひちょっと教えていただきたいと思います。はい、豆腐カステラさんメッセージありがとうございました。
それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。